皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で、活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大魔女です、
はい、よろしくお願いいたします。さあ大魔女さん、あの世の中はですね、あのマイナンバーカードがちゃんと国が管理できてねえじゃねえかという
まあ、ニュースが
連日こう報道されて、
慌てて作る方が悪い、まあ、2万円も、ね、2万円に釣られて、私なんかまだ作ってないもん、非国民でございますよ、ね、非国民、
なんかこう年金がバレちゃったとか医療保険がどうなるとかってね
人の保険証だったとかね、恐ろしい話、ね、
あのマイナポイントがもらえなかったとかね、はい、こういう報道が連日こう出てね、内閣の支持率まで
下がりますね、
下がるような現状なんですけど、はいはい、まあそれは当然だろうと思うんですけど、そんなことよりね、その寝たきりとか認知症とか重度の障害のある人がどうやったらマイナンバーカード取れるようになるのとか、
ね、
あのマイナ保険証にどうやったらこうスムーズに移行できるのとか、
あれさ、そうだよね、保険証に全部なっちゃったらさ、あの人たちどうするの。
だからその代替案って出てるけど、そういうのの具体的な話って全然出てないじゃん。 そういうのをするよしか言ってなくって、ね、あんな不備がありました、こんな不備がありましたとかって、もうそんなのいいのそのどうすんの
だからさ、その爪はとっても甘いよね、それは思います。
なので、
は
い、その見通しも立たないから市役所の人に聞いても分からないです、国がまた何も言ってこないでしか言えないじゃないですか。市役所なんてそんなとこじゃないですか。
そう
ね、
その通り、
本当白状 で,
本当でしかもさ、市役所さん窓口の人って結構今非常勤の方多いから、特にだよね、奥の院にいらっしゃるから ね、あの正職員の方は、
こっちの言いたい言われても仕方ないなってこと言われてかわいそうだなとも思うんですけど、もうちょっとなんか本当にその本当に必要でマイナンバーカード作んなきゃいけない人への施策とかっていうのは、
まあ、そうですね、本当に
報道もね、触れないのよ、ほとんど
ないね。そういえば、それはちょっとまた取り上げなきゃいけない話題ですね。
う
ちのこの、
ね、なんかそういう保険証は
素晴らしいソーシャルワークをする、ソーシャルアクションの番組では、
ねえとこうね、
ハクションか、ソーシャルハクション、
ね、
はい、
あのなんかその連日の報道を見てて、ちょっとイライラっとこう、
さすがだね、さすがケリーさん、ソーシャルハクション大魔王
です。いやいや、ちょっと最近はね、ちょっと福祉の限界を感じて、ちょっとあの挫折気味な、
いいじゃない、あの都会で遊べたんだから。
遊べてない、
遊べてないの、
とんぼ帰りだ
よ。なんだつまんない
の。でそれもでもうまっすぐね、君うちに帰りなさいよ、はいって言った途端から嘘ついてイオンモールで無銭飲食してるみたいなことをやっててこうちょっとそれはまたいつか話したらいいけど、
リスナーさんみたいに何のことだかわからない、飛びワープしました、ワープピヨン。
私たちの仕事ってこう障害者や高齢者とか社会的弱者になる人の支援って多いじゃないですか。でそういう人たちのこう人権や権利をどうやって守っていくか、
はい、
それを守ってサポートしてこういわゆる普通っていう生活に近くなってきたらいいよねって、
思うんだけどさ、なかなかね、あのそのゴールに到達するのってとっても大変
できないし、私がね今支援、
私もただいまそれを頭に抱えてます。
僕がね今支援してる人って自ら進んで犯罪を犯していくんで、その止められないのよね。いや止めても、止めて止まったら苦労しないんだけど、
私もだから支援してる人は自ら進んでってわけじゃないけど、明らかにこううまくいかないよねっていう選択肢をやっぱりほら、支援を拒否するっていうね、
そう
異常に困ってます。なので支援がないってこそろそろ思ったけど、
もあの何でもボランティアでやってあげられたら越したことないけど、それじゃあ僕おまんま食っていけないし、
まあそうね、
自分の資材全部投げ売らなきゃいけないとかっていうのもそんなに
都合よくできない。でもそしたらほらケリーさんの銅像ができるよきっと。
そ そんなの
でかいやつ
作ってのでっかいの
ものすごい大きいやつでさ
作ってくれるような
わからないよものすごい大きいさ
いりません
どこぜの国であるみたいなさこう斜め上をさ、ね、なんかああいう銅像がきっとできるよケリーさん、はい、で今日それが本題だった
いや違うんだけどちょっと福祉って何でもできるわけじゃないんだなというい
や私はまたまた悩んでるケリーさんの大きな銅像が浮かんだので一人あの何壺にはまってますねえ
あの今文句言いまくって、まあ、みんなでサジ投げようってちょっと言い合ってるんですが、はい、そうじゃなくてですね
今日ゲストいらっしゃるよ、
ね、
もうほぼゲストほんだらかしてこの前置きの長さ、
はいはい、ゲストがね来ております。はい、はい、スカーレットさん
ちょっと何よこのケリーさんとスカーレットさんというこのコンビ、
はい、スカーレットオハラじゃないんですか
でしょ
うん
いやね私だけなんで大魔女よ
グレースケリービビアンリーですね
あそう、
はい、ビビアンリーなスカーレットさんが来ていただきました、
まあ、素敵
はい、はい、どうぞ
こんばんはスカーレットです
あ流暢な日本語で、
はい、
レッドバトラーじゃないですね
私日本語得意です
はい
社会福祉士です
あ社会福祉士なんですね
あそうなんですね、はいはい、
社会福祉士の他は何か持ってるんですか福祉系の資格は
福祉系の資格はないですね
じゃあ基礎資格が社会福祉士で、はい、僕と一緒ですねあの認定とか取らず
そうです
まだまだ道半ば
なんです、ね、そう私なんかも認定もっとすごいわよ認定取ったけどもうやめたっていう、うん、もうバカバカしいからやめたっていう、はいね、更新やめましたま
あ更新しなかった
しなかったよなもうあの金取られるだけじゃない、
まあ、ね、
言っちゃったよ、ね、言っちゃった、ね、
こういうことを言うからこううちの
番組はダメリスナーがいなくなるのね、
はいはい、夢を奪い取ってしまいますけど、
ね、あそうでもね認定は取ってよかった、うんすごく良かった。でもちょごめんちゃん更新するの忘れてたのとああの、まあね、仕事変えたのでなんていうの仕事が変わったので同じとこでは取れなくてでそもそもジェネラリスト育てるのになんであの分野別ってなんだよと思った瞬間にやめた、
ね、こういうのをね矛盾老害って言うですね
何のこの矛盾なの青臭いと思ってや
め今日はね スカーレットさんとね大前さんと僕と3人で、はい何の話するんだっけ？
え、何だった？
今日はですね、
持ち込み企画持ち込み企画、
はいはい、今日は今年改正になります介護保険事業計画と老人福祉計画のお話です。
ちょっとなんか難しそうだ
よ。ゴールドプランの話？
違う、
ね、
プラチナプラン
古い、
は
い、古い
違う、はいね、途中で寝てたらごめんね、
はいはい、ちょっとねあのお堅いけど実は皆さんも知ってるはずなんね、はいはいねはい、介護計画について、ねまあ、
特にあの受験生の方よくお聞きください。
はい、じゃあ本編でね詳しくお話ししてまいりましょう。福祉探偵団第296回、
は
今日は介護福祉
ちょっと待ってあと4回で何300回
ですね、
はい
はい、介護福祉計画、
はい、介護保険事業計画です
と老人福祉計画、
はい、そういうところでチェック入れられて申請書が通らないんだよ、
ね、
分かった、
はいこれは何ですか。元祖もうルーツをたもうちょっとルーツとか歴史みたいに持っていくのが好きなんですけど、ルーツをたどるとゴールドプランのことですか。
もう違うんですよ。
違うの。
違う。
ゴールドプラン21以降のやつじゃないの。
あ、まあ、ゴールドプラン21よりは遅くにできたのは間違いがないんですけれども、うんうん、基本的に皆さんが持っていらっしゃる介護保険事業計画って3年に一遍介護保険料を計算するための計画。
はいはいはいはい、
あ、やべさん、あれって介護保険料を計算するための計画なんだ。
と思っていらっしゃる方が多いので、今日はそのお話をさせていただきたいです。いやいやいや、
そんなこと私、みじも思っておりませんでした。
はい、介護保険事業計画。
はい、
介護保険事業の計画。
介護保険の話ね、ま まあ、とりあえずね。
そうです、う
ん、だから計画っていうとさ、なんかゴールドプランとかになっちゃうけど、うん、あれは
エンジェルプランとか、
エンジェルプランとか
障害者プラン、
あのプランをくっつけると確かに国の計画のイメージがあるんですよね、プランっていうと、う
ん、なんかもともとはなんかそう国がまず全国とって、うんうん、
マスタープランだよね、
うん、あ
のベースのプランですよね、
まあ、それ10年、はい、15年続けて、うん、だゴールドプラン、新ゴールドプラン、
はい、
ゴールドプラン21っていって、それ以降はもう各都道府県、
そうそうそうそう、
市町村単位でって作っていこうねって、はい、ちょっと受験生の頃の
でそのことですよね、介護保険事業計画
は。でもちょっと違うね、
介護、そうでしょ
う、うん、あ
で
も介護そうはそうですね、うん、
いろいろ進化しちゃってるからね、
はい、はい、そうなんです。介護保険事業計画は、うん、一番最初にできたのは介護保険法、
2000年、平成12年、
平成12年に
忘れもしない
介護保険計画を作ってからスタートしたんですね、
うん、で2000年にサービス開始だよね。
そうですね、
その前から計画が作られてたの、
てか同時ですね、その前年に作ってる自治体がすごく多くって、うんうん、というのも大体のところの介護保険事業計画に、うん、あなたの町の保険料はおいくらですって書いてあるんですよ。
ああなるほどね、はいはいはい、
書いてないとスタートができないんで、うん、
保険料取れないね。
そうなんですよ、うん、なので大体あの平成12年3月に第1次第1期介護保険事業計画を作っていらっしゃるところが多くって、
ほとんどの
自治体、
市町村、基本市町村レベルですね。
と言いますか保険者ですね。
平成、うん、そうかそうか、そうすると
保険者、介護保険の保険者、基本市町村、
はい、基本は市町村だけど時々なんか暴走族みたいな名前じゃん、
とかそれ出しちゃうと面倒くさいかなと思って基本はって
。いやでもさ受験生はさ分かんないよ、広域連合ほら。ブオンブオンブオンってやついるよ、うん、
介護保険は基本市町村市区町村 ね、はい、ちょっとちっちゃい自治体とかは隣近所の、うん、市町村とチーム組んで、うん、そうそうそう、広域連合とか、これもまたちょっと地域によって
名前が違うのかな、
名前が違うんだけど、うん、まあ、まあ教科書的には広域連合でいいのかな、うん、って言ってる。あこれってさ、あの全部基本だら市町村レベルでしょ。
そうです、
保険、介護保険の保険じゃって。
そうです。
でも最近ちょっと勉強したらさ、医療保険はさ保険者がさ今都道府県周りになってきたじゃん。
そう、それを話し出すと長くなっちゃいます
ね。明後日まで行っちゃうから、ちょ
っとね、ちょっと一晩中喋っちゃいますね、
は
い、
なので介護保険はまあ市町村か隣近所のチームですね。
はい、はい、
うん、が保険料をだから町によって保険料違うんだよね。
はい、そうなんです。
これも前やったよね。おっしゃる通りです。
あ、やりました ね、
ね、日本で一番高いのなんか福島県のが月額1万超えしてるっていうの、それ大魔女さんが調べて、
あ本当
大騒ぎしてたのあなたよ、
うん、あ私もそのすっかり忘れちゃった、うんうん、もうほら私生まれ変わったから。
あそうですね、この前そうですね、
はい、大腸なくなっちゃったから、
ね、でその保険料をいくらにするとかっていう、その保険料だけを決める話なの？
いや保険料も決めますけど、うん、保険料以外も、うん、決めなきゃいけないことがなんとですね、うん、介護保険法の第106条に事細かく決まってるんですよ。
へ大変ですね。ちなみに何項目あるんですかね？
めっちゃ要求あります。あごめんなさい、107条でした。107条、175、107条、117条、もう全然ダメだ私、はい、117条に決まってますね、う
ん、めちゃくちゃじゃあたくさんあるわけですね。
はい、はい、そうなんです、うん、で3年に一度3年を1期とする、ま、計画を作ってくださいね、うん、っていうので、まあ、どの自治体さんも2000年にスタートしてますもんで、うん、今年改定しないと計算が合わないんですね。あだからどの自治体さんも今年えらいこっちゃ作りましょう、はい、うちんとこの町はいくらにしますっていうとこから
皆さん、あったとこいくらですのって感じ、
うん、そうです。
いやだからでもこれって大事なことだよね、
はい、
私たちの町に40歳以上、60歳以上の、65歳以上の人が何人いて、どれぐらいの人が実際介護を必要としてて、どんなサービスを市民が 求めているかって調べないといけないんじゃないの。
さすがケリーさんです。
だからさあ、ありがとうございます。老人ホームをひたすら建てりゃいいって話でもないわけじゃない。
そうなんです、うん、
はい。
というわけでですね、大魔女さんのケリーさんもお住まいですかね、はい、我が町の介護保険事業計画、はあ、今あるやつを持ってまいりました。
はい、はい、
嫌そうな顔しないでください。
はい、
はい、でですね、大体、うん、中身は自治体さんによってちょっとずつ違うんですけどね、うん、
基本フォーマットは一緒。
絶対に書かなきゃいけないことっていうのがありますので、うん、そこは多分皆さん漏らしてないと思うんですけど、うんうん、まあ、あの我が町で言うと、はい、この計画どういう計画ですよっていうプロローグがありまして、うん、はいはい、でちなみに1個前が7期計画ですもんね、
はい、7期計画、7期は2018年から2020年
ですね。で、うん、その時ってうちらやりましたけどどうでしたっていう振り返りがここで書いてあるんですね。振り返りが、
それ誰が振り返ったの。市役所が振り返った。
市役所が、市役所
でアンケートを取ったりとかじゃなくて、
あ、そうなんです、ね、話飛びすぎです。
いや、だから誰が評価するのかなと思って、うん、第三者が入ったりするじゃない、
ねえねえ、
第三者評価とか入る、
うるさいわ、
うるさいの、はいはいはい。
はい、でですね、あのおっしゃる通りね、アンケートも取らなきゃいけないんで、そこでさっきケリーさんがおっしゃってた、うちの町は高齢者これから増えるの減るの、うん、っていう推計、将来推計とアンケートの結果が出てくるんです、はいはい、でそこからですね、まあ、ここまでがまあセットで、あのなんか皮みたいなやつで、ここからあんこの部分、おまんじゅうでいうとあんこの部分になっていくんですけど、我が町が目指す素敵な高齢者が暮らす町ってこんなのっていうのを書いてあるの。
めちゃくちゃ嘘っぽい気がするけど、
理想論が。で理想論書いてあって、理想論を叶えるためにこんなこととかこんなこととかこんなこととかこんなことしますって書くんですよ。で例えばあの介護予防しますとか、
そうですね、
認知症ケア頑張りますって書くんですね、うん、でそこまでいくと、さて話は置いといて、うん、それを叶えるためには介護保険サービスってこれぐらいの量がいるんじゃね、うんうん、っていうのをまずみんなで考えるんですね。でそこからさっきケリーさんがおっしゃった通りに、じゃあ老人ホーム1つで何やらがいくつ建って、これも整備して、うん、となると大体これぐらいのお金がかかるので、うん、みんなで割るとはいおいくらです、うんっていう流れになってますね。
それが保険料になるんだね。
はい、最後には保険料になります。
飲み屋でさ、みんなでバーって食べてさ、うん、割り勘いっぱい食べてさ、うん、楽しかったねってやってさ、後からみんなで割り勘してさ、はいこんだけっていう、そんな感じ。あ、それひどすぎ
る、うん、だから例えばそれで計算してみると、うちの町では1年間に介護保険に使うお金が100億円必要だったら、うん、あと65歳以上の人はこれぐらいのお金払ってね、それ人数で割りゃいいんでしょ。
単純、そうですね、
単純ですね。で第2号被保険者はこんだけで、では税金はここから当てていこうとかになるんだよね。
そうです、そうです。
あ、でもそうか、飲み食いしてない人から取るんだ。
そうなんです、
介護保険はね、
そうです、
飲み食いしてない人から取るから大変だよ。
いっぱい、例えば老人ホームが、市民の人いっぱい老人ホーム作ってくれって言うじゃん。
よく言うのよ。
なんかいざという時、ね、順番待ちされるとすることになると嫌だから、もっといっぱい作ってくれって言うけど、うんうんうん、そういうのでボンボンと立てちゃうと保険料が高くなっちゃうんだよね、
うん、そうなんです。
でも保険料安くしろっていうと、介護サービスが少なくなりすぎて必要な時に使えないってこともあるかもしれない。
そうですね、
ある程度いいバランスが必要なんですよね。
そうなんです、うん、なので3年に一度改定って申し上げたんですけど、うん、割と3年に一遍ってね、頻繁な感じがするんです。
早いよね。
早いですよ、うん、私たち
3年なんてすぐだよ。
あっという間ですよ、まあね、この間作ったじゃんみたいな、うん、
まあね、確かにね、3年に一遍って早いですよね、
うん、だってコロナの前と後ぐらいだよ、
ちょうどそうだね、
うん、そうなんですよ、
ね、だから大変でしたね。なんかコロナのさ前に作られちゃった、そのコロナ期の3年間の計画で編集変更しないでしょ。
そうなんですよ。実はですね、結構ね、それスカーレットさん本業がですね、行政の職員さん、
ちょっと大体前振りで、
そう な。
前振りで散々行政の悪口言ってたじゃん。やだな、
ちょっとね、私泣きながら聞いてたんですけど、
泣いてながら
泣いてたんです、はい、そうなんですよ。というわけでコロナ前に作っちゃったもんですからね、思ってたよりも皆さんデイサービスとあとね、ショートステイ行かなかったんですよね。
行かなかったし受け入れてくれなかったじゃん。
いや受けてもまあまあ確かにね、だけどさ、デイサービスそう行かなくなっちゃってさ、デイサービスバタバタにな
くなっちゃったでしょ、
ね、
この
年間。
コロナ初期はね、
やっぱりそれよりも一番最初の年はショートの方がね差が出ましたよね、
う
ん、
そりゃそうですよ。
冠婚葬祭と旅行がないので、
あ、そうか、
預ける理由がなくなっちゃった方々がいらっしゃって、
まあ、特に旅行がなくなっちゃったからね。
そうなんですよ、
確かに確かに。
たちお家のにおじいちゃんとおばあちゃんショート行ってきてくださいって喜んでおじいちゃんとおばあちゃんいないんで、
いやでも別に本当はさ家族介護じゃなくて社会で介護しようって話で始まったんだからさ、
そうなんですよね、
使えばいいんだけどさ、なんかそこら辺ちょっとおかしいけど、
あ、まあ、ちょっと心理的に
そうなんです、やっぱちょっとハードルが、ね、
難しかったですね、そのコロナの1年目は ね、
まあ、
ね、
であとショートなんかもねコロナの患者さんが出るともう受け入れ全部止めましたからね、大変でしたよね、あの頃は。
一人出たらもう本当3年前って大変だったよ。一人出たらもう全利用者にこう連絡網が回って、
うん、そうそうそう、
出ました、他の人も映ってるかどうかわからないんですけど、ともかくなんかしますみたいなさ
まあね、確かにね、
はいはいはい、もうできなかったもんね。今は不運だったけどね。
そうなんです。というわけで、今8期計画っていうのが一般的に他の自治体さんも皆さんそうだと思うんですけど、多分ね8期計画を思ってたよりもお金使わなかったところが多いんじゃないかな、
うんうん、8期は21年から23年の
Now です、
うん、21、22、23が今の介護保険事業計画、
はい、
でそうすると来年度に向けてもう作ってるの行政
は。はい、作ってますよ。
それって何、
すぐ今履いてますよ、うん、頭に。
それって何、なんかすぐ作れないの、ね、
すぐ作れないんですよこれが。
1年がかりで作る感じなんですか。
1年がかりでっていうか2年がかりで作るんですよ。
でもそうだと思いますよ。
ちっちゃい、我が町は2年がかりで作っていて、我が町ってちょっと都会ちょっと田舎じゃないですか。
地方都市ですね、
はい、のぐらいのところは2年がかりの方が多いですね。
そんなにかかるんだ。
そうなの、それがさっき大魔女さんがおっしゃったアンケートなんですよ。
ああ、はいはいはい、
なんか答えたことあるかな。
アンケートね、実はあれアンケートなんでアンケート取るんだって大魔女さん思ってたでしょ。
いや別に市民の声を聞くためだったと思ったけど
違うんですよこれね。
違うの？
介護保険法に書いてあるんです、うん、どうやって作れって。
ああ作り方は書いてあるんだ。じゃあ何、あのお料理みたいにまずじゃがいもを皮むいてみたいな感じでまずアンケートを取りなさいってくるんだ。
そうなんです、ね、アンケートを取りなさいとは言う、まあ、直接的にアンケートっていう文字はないんですけど、
あ
の、ね、皆さんの声を聞きなさい的なことがね確かどっかに書いてありましてね。
聞くべきだよね、単純
に、ね、まあ、聞くべきですね。でそれがね聞くべきなんですけど、うん、あの聞く項目もね国からお達しがやってきます。
あ、そうなの。
そうですよ。
なんかやね国ってうるさいわ。何が地方共生 地域共生とか地域
で税金投入してくれてるんだからさ。
だけどそう、まあいいや、はい、
でさらにはアンケートの結果も厚生労働省のホームページで全国同じ項目なので、
あ、まあそれはそうか、それはそうですね、はい、
毎回微妙に質問項目変わったりもするんで。
そうですね、足したり引いたりはありますね。あの細かいこと言うと必須項目と任意項目があるので、まあ、必須項目は絶対聞かなきゃいけないやつで、任意項目はまあ我が町は聞いてるけどよそさんは聞いてないかなとか、そんなのもありますね。
なるほどね。
まあ、でも逆に言えば国が決めてくれたらちょっと楽ね、現場としては。
でもより良い介護のある町にしようと思ったら細かいことも聞いたらいいけど、
ね、
誰がそれを研究分析するの、
まあね、でもどれくらいの数聞くの。例えばこう人口の何割、あ、まあ、その該当者の何割っていうのは決まってる。
日常生活圏域に 課ごとに500人以上。
日常生活圏域は何だっけ、
大体中学校ぐらい
ですよね、
はい、に500人以上と言われてますので、
大変じゃん。
そうなんですよ、ものすごい数、
中学校が20いくつぐらいあるんだけどね。
そうそう、すごい数を送らなきゃいけ、なくて、というかうちはちょっとズルをして、だいぶ少ない数しか送ってませんの
とは言えね。だって確かに500って言ったら結構な数だ。でも
地区によってドーナツ化現象だってあったりするとね。
そうですね、
そんなにいなかったりするよ、うん、まだね、中学校の生徒がさ、具体的には頭の中に浮かんだとこがあるんですけど、あの中学校なんてね、めちゃくちゃ一クラスしかないような中学校だってあるようなとこもあるわけだからさ、
あそこら辺、
あそこら辺ね、あそこら辺ね、
500人で大変だったりする
ところもある、大変なところもあるから、まあ、そこら辺は上手にちょっとあれですね、
やりくりしてですね、
はい、
ということなんですよ。
まあ、なるほどね、でも大変だね、なんか500、あ、でもな、高齢者多いからな、例えばほらもうすごい高齢化率50% ぐらいあるような土地だと、
うそう、
ある意味楽って言えば楽でね。
でもさ、高齢、例えばうちの町でも高齢化率の高い地区ってあるじゃない、
うん、
でもそこにみんないるとは限らないじゃん。
そうなんですけどね、
違う地区にほら老人ホーム入っちゃったりした
らさ、まあね、
そしたら介護が必要な人とかのアンケートの対象者が意外といそうでいなかったりとか、
ね、うん、あとでしょ、ごめんなさい、さっき私全然途中聞いてなかったのですいません、ストップ。
ひどいですね、
何歳、アンケートの対象者って何歳以上だ、ね、
これがアンケートの話だけど今日終わっちゃいますけど、はい、あのアンケートもいくつか国から示されてて、うん、今国からやれって言われてるアンケートが5種類あるんです。
その5種類を1人同じ人に聞くの？
違うんです、
バラバラ。
一番メジャーなやつが介護予防日常生活圏域ニーズ調査、まあ、通称我らが業界の言うとこのニーズ調査ってやつですね。これだけも絶対やんなきゃいけない。でこれは65歳以上で要介護を受けていない人に送って、でそれが先ほど申し上げた日常生活圏域ごとに500人以上、
介護予備軍の人を見つけ出さないといけないんですね。
そう、で普段運動してますかとか、ご趣味終わりですかとか、あなたの幸福度はとか、そんなの聞くんです。
はい、
はい、
まあ、
そういうの
全然興味持ってもらえない、寂しい。
まあ、そういうアンケートをいろいろと取ったりするだけでも
大変だね。
質問項目もちゃんと確認しないといけないし、郵送して帰ってきて集計するっちゅうでも数ヶ月はざらにかかりますよね。
そうなんです、それを第2年度にやる自治体さんが多いので、まあ、2年がかり
になるわね。じゃあ でもさ、それってさ、回収率何パーセントぐらいなんですか？
我が町ね、7割ぐらい、7割
じゃあ高いね。でもね、
うちの町は
だけどね、あ、いや私そういえばさ、悔やまねやってた時に、うん、あれ来るのよね、お年寄りの利用者のとこにも来るのよね、あの要介護の人によくね、あのこれどうやって書いたらいいのって聞かれたのを今思い出した。
そうですね、それがあの5つあるうちのもう一つのやつですね、
はい、
在宅介護実態調査
です。そうそうそう、
なるほどね。あと3つもちょっと羅列だけでいいんで紹介してください、ね、
挙所変更調査と
挙所変更調査、
ね、挙所ってどうやって書くの？
あのね、いるところ、
いるところ、
あなたはどこから来てどこへ去っていったのっていうことですね。
私的なところ、
プライバシーの侵害だよね。
そうなんです、それと、うん、在宅生活改善調査、これはケアマネさんに聞くやつですね、あと介護人材実態調査ですね。
ああはいはいはい、あ、なんかね時々事業所に来た、
ああ、だ事業所に聞くアンケート と、
あるってことだ、
ね、おじいちゃんおばあちゃんとか住民に聞くアンケートとかがあるんだね。そうなんです、
最後3つは事業所さんに聞いたやつですね。でさらに我が町は、うん、その国が言い出したのってこれ8期の時からなので、うん、それより前にオリジナルのやつもやってましたもんで、うん、それも減らすに減らせられなくって、なんかね、まあ、国も言ってもいないやつをやってるもんですからね、
まあ、うちの町、ね、たくさん送るんです。見えっぱりだからね。
そうなんですよ、見えっぱりなんですよ。
何してもさ、見えっぱりで、うん、まあね、 まず一番にうちの町が県内ではやらなきゃって手挙げたがる。
ね、
う
ん、はいってね。ね。でもあのでもさ、でも悪いことじゃないよね。いろいろやってくれるのは。
うんうん、続けばいいけどね。
で、 あ、でもね、正直ね、まあ、ちょっとあれかもアンケート調査、まああの、うん、個別じゃなくてね、全体それだけやるじゃないですか。
はい、
正直そのアンケート、まあ、特に国から言われてるものってデータってそれから導き出されるわけですよね。そういう結論といえば最初の話に戻すとさ、介護保険料の話になるわけでしょ。どれだけの精度があるんだろう、そのアンケートにってふと今思った。
うーん、
これはさ、統計調査の専門家とかが当然作ってるアンケートなんだろうな。ほら、
まあ、国がねやれって
言
って、
そう、結構さ、ね、アンケートとか作るとさ、めちゃくちゃほら、例えばちょっとした大学の先生にツッコミ散々入れられたことが過去にいっぱいあるんですけど、結構ね、だからこういうの統計学の人がちゃんときっとやってるんだろうなって思っただけ。
そうですね、
厚労省が全国っていうのデータ持ってるってこと
ですね。そういうことですね。だからそれをがさ、統計学的に有効な数字なのかどうかみたいなね、それが反映されるわけだからさ、なんかきっと相当な統計学的な難しい話なのかなと今思って、すごいなと思って聞いてた。
さあ、 半分ぐらい
終わった、
時間経っておりますが、
まだあの第一年度しか行ってないですけど、
う
ん、
まあ、アンケートこうやって取って分析をするというところですね。
ちなみにね、アンケート結果は結構ね、いろんな自治体さんでこんなアンケートしましたって分析の結果がホームページに出てることもありますので、見ていただくとね、あ、その時に答えずつこれみたいな感じでね、しれっとね、目立たぬように
わかりにくいとこに載せるんだよね、行政のね、
あの全世界に知らしめてますんでね、大丈夫ですよって
一応ね、たどり着けたことないんでね、だってさ、市役所のホームページトップページからそういうページ行けたことないもんね。
そう、
うん、なんか検索してなんとかし、なんとか計画
かな、でも出てくるよ。
本当そういうのはね、
しょっちゅう PDF ダウンロードしては、そこから切り取りしてはさ、資料作る。
お役所マニアじゃないと、そう、そういうの探せない。あの
役所で1時間も遊びほうけてるような人じゃないとダメ。すいません、
どうですかね。でもね、これあの裏話なんですけど、私たちの業界でも市役所のホームページ見てるの、一番見てるのは市役所の職員じゃねえか説
だってさ、この相談窓口よくわかんないとかさ、調べても調べてもわかんないじゃん、
うん、であと予想どうしてるかなっていうのが、うん、介護保険事業計画なんてもう同時に皆さん進んできますもんで、今予想さんどこまで進みましたっていうのをね、気が利いた大都市のところとかですと、こう今ここまで議論しましたっていうのをオープンにしてくれてる場合があって、うん、みんな見てるんですよ。でもね、我が町以外の人たちとも、あそこの市見ましたとか、みんなでね電話したりとかして。
なるほど、ね、でもね、それは大事ですよね。市の職員さんが自分の市だけ見るんじゃなくて、その先行的な先駆的な市を見てもらうっていうのとかね、同規模の自分たちと同規模の市町村がどういう動きしてるかとか、あと例えば福祉、それこそさ、大阪のあのほら泉市長も辞めたけど、あ、大阪じゃない、間違えた、
明石ですね、
間違えた、今日のね明石市とねとかね、ああいう先進的にまあ頑張ってるとこどうかとかさ、まあ、横浜なんかも昔は福祉のねあれ有名でしたけど、まあ、そういうところを見ていただくのはとってもいいんじゃないかと今思って聞いてました。
はい、でまあ初年度は、はい、まあ、まずアンケートの調査、
はい、
分析、
それがだから1年作り終わって1年間はえってしつつ、もうそれが始まってるってことですね。作ったらすぐに、
さあ1年間ってしてるかどうかはこの後でちょっとお話をしようと思うんです。
大変、
まだ計画に作るのに至ってないね、
はい、ないんですよ、
うん、だってそれそうだよ、
うん、
だって計画はさ、作る前が大事じゃん、
まあ、
データ収集が大事だもん、
時間がね、う
ん、なんで？
で、ところでですね、お二人によく、うん、あの福祉や介護の現場で活躍、第一線でご活躍いただいているお二方にお伺いしたいんですけど、うん、これ我が町の計画なんですけどね、介護保険事業計画と老人福祉計画、
うん、
2つ書いてあります、うん、で先ほどお話ししました、こんなの書いてありますよって目次をお話したんですけど、うん、どの部分が介護保険事業計画で、どの部分が老人福祉計画だと思います？
どのって
何を言ってるんですか？
今お話ししましたでしょ、何書いてあるかって、
なんか言ってたねさっき、
うん、
うんうん、
呪文のようにね。
まずその計画の物をちゃんと私は見たことございません。
ないの、うん、私あの この冊子厚いのはないけど、うん、多分私毎回ある程度は見てます。
広報に簡略版みたいなのは掲載されるよね、うん
うん、薄いやつありますね、
概要版とか ね、それはあの見たりはしてます。
でもこれもね、あの言い訳するとホームページに全部上がってるんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
そんなに市役所のホームページ見張ってないじゃん、
そんな切ない、ね、うん、
大事なのはあの介護保険事業計画と多分その高齢者じゃなくて老人福祉計画の中で、はい、ちょっと明確にどう分けろって言われるとあれなんだけれども、
重複する調査もあるだろうしね。
だけど基本的には介護保険事業計画の中には例えば3年間でこれだけの事業整備、あの要するに事業何、例えばこういうもの、こういう施設がこれだけ我が町には作りますとか、そういう具体的な数字も出てるし、具体的なこうなんていうの、あの逆に言うとさ、私それは自分がさ不勉強だったなと思うんだけど、うん、いくらこういうのが欲しい、例えばデイサービスセンターを私作りたいですって言って行っても、いやもううちの町はデイサービスなんかニーズないから作りませんってここに書かれてるとできない、
うん、
っていうのは学んだ、
うん、そうなんです。
でそこが介護保険計画の部分で、でザクッとした例えば高齢者の、まあ、例えば高齢老人保険法の、あ、まあ、老人福祉法の方の規定にあるようなものは多分あの例えばさ、もう今はないけどさ、全国的にはほぼなくなったね、あの在宅介護支援センターとかまだ残してる市町村もあるので、まあ、そういうものをどうするかだとか、あと例えば、そうですね、あの行政がいまだに措置権持ってるようなサービスありますよね、いくつかあのサービスというかな、
養護老人ホームとかですかね、
そういうのなんかも老人福祉法だから老人福祉計画かなと思った。
なるほど、大魔女さんいい線いってるんですけど、いい線いってるんですけど、そのじゃあもうちょっと具体的に聞きますね。さっきあの我が町こんなに高齢者にとって素敵な町にするんです、でこんなのやります、こんなのやります、こんなのやりますっていうあんこの部分って何計画だと思います？
老人福祉計画違うの？介護保険なの？
そうなんです。
へえ、
なんで？そうなの、これがね、介護保険事業計画一体何書かなきゃいけないかっていう、さっきの117条に戻りますとですね、
あ、
そう、あの各年度におけるその量の見込み、介護給付とサービスの種類ごとの見込み、
う
ん、それも魔女さん言ってたやつですよね、
う
ん、であと地域支援事業、これちょっとねややこしいんで説明ちょっと省いちゃいますけど、これの量の見込みとか、うん、あと介護予防に介護給付費等に要する費用の適正化に関することとか、そういうの目標でしょ。であとはですね、他に書かなきゃいけないのがですね、まあ、主だったところだけ読みますと、どこだ、この辺ですね、第3項あたりかな、であの見込みの確保、量の見込みの確保であったりとか、
うん、
じゃあの保険中長期的な推計であったりとか、ね、認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項であったりとか、
うん、
そのあたりもろもろ全部介護保険事業計画で書きなさいって決まってるんですよ。ではじゃあね、肝心の老人福祉計画何書くの、
うん、まずそもそも老人福祉計画が何か、
だって出てこなかったよね、うん、今まで解説、ま、
そうなんです、老人福祉計画はね、うん、老人福祉法、
老人福祉法、うん、昭和38年、
はい、そうです、うん、老人福祉法の第20条の8ってありますね、多分これ後から付け加えましたね、さてはね、
ですね、
まあ、それこそそうですね、あのスケリさん冒頭におっしゃってた通り、ゴールプランとかなんとか作った後で、これ市町村も作らなきゃやばくねってなったんでしょうね、
思いますわ。
でその時に市町村老人福祉計画作んなさい、で作る時にはあの介護保険事業計画と一体に作って差し支えございませんって書いてあるの、
セットで作ってんだ、
そう今はね、大体セットで、
ね、老人福祉計画の方が先ですよね。
でね、老人福祉計画じゃ何書きなさいって言いますと、老人福祉事業の量の目標と、うん、その量の確保の方策、
うん、
以上、
あ、シンプル
シンプル
以上です、
うん、まあ、老人福祉事業って何、
それがですね、
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、
うん、そうね、はい、
まあ、そうですけれども、うん、実はあの介護保険法と老人福祉法と両方で規定されてるものサービスございますよね。
はい、そうです。あれも全部デイサービスもそうだし、それからショートステイもそうだし、
家庭
それから家庭訪問介護、あのヘル、うん、ホームヘルパーもあのそうですね、
そうですね、
基本的には両方です。はい、
特養もそうですよね。
特別養護老人ホーム、特別養護老人ホームって老人福祉法だもんね。
そうですね、で、う
ん、介護保険は介護老人福祉法、施設、
うん、そうですね。
やだね。
なので量の見込みは実はオーバーラップしてまして、
う
ん、
そうですね、
養護老人ホームのところだけはこの子は老人福祉計画って言えますけど、
あ、そうか、
そうそうそう、
介護保険に養護老人ホーム入ってないもんね。
ないですからね。
そうじゃないの、ケアハウスとかさ、経費老人ホームとかって介護保険じゃないんじゃない。
そうです、そうです、おっしゃると そ,、ね、そこだけですね、うん、そこだけは。
あと老人、あと老人ある福祉施設の中のさ、ほら昔あったじゃない、あ、ちょっと待って、老人何センターだろう、
福祉センター、
あ、そうそうそうそう、うん、それも入るじゃなかった、
う
ん、
そうですね、まあ、あの我が町はねそこまで書いてないんですけど、
うん、そうなんですか。老人福祉センター結構活発にやってる地域もあると、それとそういうところが入ってくるわけです
ね。この介護保険法のサービスと老人福祉法のサービスも整理しないといけないですね。
ね、うん、だから老人福祉センターとかでさ、うん、結構ほら温泉があったりとかするとこもあるじゃない。
ね、
そうで、あそこでさ、お風呂がさ賄えてたりとかね、
うん、カラオケ歌っちゃったりとかしてね。
そうそうそうそう、でレクリエーションやっててさ、
そう、
なんか社長さんとかでやってるよね。
あるあるあるある、ね、結構ね、そういう街もある。
今回それがまあコロナで大変なことになりまして、
ね、まあね、
軒並み、軒並み閉まりましたね。
そうですね、
うん、えらいことになりましたね。
はい、ということで、だから結局そうね、そういうものも含まれるということ
で、ね、そうですね、はい、皆様、おっしゃる通りです。
全国で聞いてくださってるリスナーの皆さんもそういうことです、うん、
まあ、要は高齢者が使うであろう福祉サービス、介護サービス、もう一緒くたにこの介護保険事業計画と老人福祉計画でもう網羅する計画になるってことでいいのかな。
そうなるっていうことになるんです、
うんうんうん、ってことですね、
うん、
はい、
そうなんです。
ただ根拠になる法律が違ったりするから、その名前が
こ
っちとこっちとあるって、
うんうんうん、
まあ、私たちから見たら一本でいいじゃんって、うん、市民的には
そうね、自治体さん、ね、よっては、うん、この介護保険事業計画とか老人福祉計画とかいうお名前じゃなくて、うん、なんかね、地域包括ケアプランとかね、うん、違うお名前つけてたりとかされてますけどね、ま
あ、例えば地域包括、あ、まあ、ケアプランでもいいし、シルバープランみたいなのでもいいですよ、
うん、まあ、ね、まあまあ、なんたら輝きプランとかね、
なんでもいいですね。
でただ大抵あの根拠はこの法律のこの法、この計画作ってますよってのが大体どっかに書いてありますね、
う
ん、
そうですね、はい、だから ともかくその3年間、向こう3年間 の、まあ、その決まってる3年間の、それは全国統一ですよね、みんなずれてるわけじゃなくて、はい、全国統一の3年間の我が市はこういうふうに高齢者、まあ、基本65歳以上ですね、
そうですね、
基本はですね、うん、65歳以上の人たちをこんなふうな、まああの事業を行ってきますよという、まあ、事業を行うのは事業者だけどさ、一応そういう効果計画でいきますよっていうプランですよね。で数値目標が明確になっていて、で必ず、まあ、パーフェクトに達成ではないけれども、そのために3年間は達成するために動いていくっていう。だからね、3年目になるとね、足りないところのねとこやりませんかって営業に来るもん市役所の人、2年目だったから、なんかね、誰もやらないんですよこの事業って言ってね、営業された時があった。
計画はしたものの誰もやらない事業とか、
そうそうそう、やらないんですよって、やらないオタクみたいなね、うん、市役所に営業かけられるという不思議なことが起こるのもこれがあるからですかね、
うん、そうですね、はい、そうなんです、うん、そのあたりのことを話すとちょっと長くなっちゃうんですけど、うん、時間あります？
時間がね、ないです、
はい、はい、じゃあもう第2部に、
はい、
じゃ
あにしてもうちょっと聞きたいことがあるんですけど、まあ、この計画を立てて、いろんなのどれぐらい時間かかるの？実際この計画を立てるのって。
ですね、7月の末ぐらいに社会保障審議会、うん、
それは国、
厚生労働省がやってるやつですね、はいはい、社会保障審議会の中でも、うん、介護保険部会っていうのがあって、
はいはいはい、
そこで、まあ、今回でしたら第9期の計画の基本指針っていうのが出るんですよ、
うんうん、国がまず方向性を決めるね、
だいたいこういうの書いてくださいねっていうのが出るんですよ、うんうんうんうん、で、まあ、皆さんそれを待って って作りますの、まあ、
そうですね、それって前年の夏の終わりぐらい、
いやいやいや今年の夏なので、
2年前、
いや今年なので計画の最後の年の夏に出ます。
前年、
前年ですね、失礼しました。
計画を立てる前年の夏に、夏休みの終わりぐらいに、うん、なんとなくもやっとしたのが出てくる、
もやっとしたのが出てきますと、うん、でそこでまあ市役所の中でもみもみして、うんうん、最終的には3月までに作らなきゃいけないんですけど、うん、その前にもう一つ、うん、皆さん、うん、市議会っていうのがありますね、うん、
ありますね、市町村議会、
大変、そうなんですね、介護保険事業計画は別に議会のご承認をいただかなくてもいいんです。
あ、そうなんだ、うん、
まあ、あの勝手にね、あのうちの町は介護保険事業計画は議会にお諮りしなければいけませんって決めてる市もあります。
は
ー、けど問題は介護保険条例の方で、
条例、
う
ん、
そう、そこにはだいたいどこの自治体の条例見てもらっても分かるんですけど、今最新の条例には令和3年度から令和5年度までの保険料はこうしますって書いてあるんですよ。
う
ん、つまり改正しないと6年度の保険料私たちいただけないんですよ。
あ、結局
なるほどね、
そうそう、それ聞きたかったんだよ。その保険料は計画でこう、うん、その担当の人たちが計算に計算をして、これぐらい月額これぐらい必要だよねってこう見積もり立てるじゃない。で 事実上それは議会を通して OK もらわないと実際動けないってこと。
おっしゃる通りでございます。
あ、まあそうだ、
そう、そうなんです。で、あのいただく方なので、まあ令和6年度になって作って、あの4月からこれだったんでよろしくなんてのもできないんで、
質疑応答もあるわけですよね。
そうなんですよ、
いいじゃんっていう議員もいけばねちねちと、
まあでも大体どこの自治体さんも、うん、まあ、いきなりお願いしますって持ってくんじゃなくて、うん、その前に説明会を議員さんに対してやったりですとか、
そうい
うのをね、あの今ここまで進んでますって途中経過を、うん、まあ、最後2月3月ぐらいにやる議会の前にここまでやりますっていうのをしていくのが多いですよね、うんうん、
ちなみにこの介護保険料っていうのは20年前は全国平均3000円ぐらいだったけど、今全国平均6000円
で、この20年で、ちょっとですね、6000ちょっと、
ね、20年で倍に値上がってるじゃない、
うん、はい、う
ん、まあ、そんだけ介護を必要としている人たちが介護サービスを使ってるから、だ、まあ、それなりの金額になるのは仕方ないと思うけど、まあ、この負担増って、住民の負担増とかっていうとどうなの。
そうなんです、今ね、もう一つややこしいことに、うん、3年に一度の報酬改定があるじゃないですか。大魔女さんが一番嫌いな報酬改定。
私嫌いなやつも、まあ、なんか、いや、まあ別に嫌いじゃないけどさ、
うん、
はい、で報酬改定の方向性が出ないと、まあ、
それは国が、厚労省が決める
んですね。そうですね、直前だよね、あれ最後の数字が出てくるのは。
あ、そうか、そうか、それも踏まえないと、
量がこんだけって決まってても、いくらかかるか私たち分かんないんですよ。
そうだよね、基本の計算ができないんですもんね。一人頭いくらの計算できないでしょ。
あ、そのえ報酬額が決まるのは年度末なの。
もう本当に確定は年度末ですね。
確定は本当に年度末。
裏のお話をしちゃうと、だいたいプラスになりそうだから、うん、何パーセントかけちゃってよみたいな数値が年末ぐらいに来るんです
。そう、だけど本当にあのやきもきしますよね、あの頃はね。やきもき
しますね、もう
直接で。しかもさ、蓋開けてみたらへーみたいなね。
そう、あります。
じゃあもうそのなんちゅうの、単価だけあと打ち込めばいい状態にまでスタンバってる状態
ね。そうです。
あら、だけどさ、7月の終わりに社会保障審議会でしょ、
うん、
その7月って1年前じゃなくて今の7月で、今ってその、
そうですね、まるっと1年前の7月ぐらいにそのアンケートの項目が出るんで、
ということだから、やっとアンケートが終わって、今はじゃあ今その審議会を待ちか、
待ちですね、
アンケートの分析を今終わってぐらいで、あのじゃあそれをやったら、そっから忙しくなるんだ。
超絶忙しいです
ね。そうだ、超絶忙しいわこれ。
さあ、いい時間になってまいりまして、あら、まあ素敵、
うん、
はい、まあ、いかに介護保険事業計画と老人福祉計画、
はい、
作 作るって
大変だね。
大変なんだね。
うん、
ね、
うん、
知りませんでしたね。
はい、ダメだよ、はい、そんな行政の職員さんいじめちゃ。
はい、あ、またいじめたくなりますね。
はい、
はい、はい、一旦これで終わります。
はい。
This is 福祉探偵団。
エンディングです。
はい、
まあ、大変なお仕事をスカーレットさんやってはるんですね。
で、まあ、別に、まあ、こういったら大変だなって思うと同時に、うん、でもこう一人でやってるわけでもなく、
そうそう、何でやってるの、
何でやってるの、まあまあ、
ちなみに私
たちの町ぐらいだったらぐらいで、
は
い、
お役所は何人体制で、
一人ですね。
え、
あ、語弊がありましたね。計算するのは一人、
まあまあ、であのエクセルとかに打ち込んじゃいいからね。
そう、エクセル、その話もまたしたいんですけど、うん、まあ、あのあーだこうだって言って決めていくプロセスがあるじゃないですか、う
ん、もちろん。
で、あのだんだん課長さん、係長さんに行って、うん、課長さんに行って、部長さんに行ってっていうので、うん、どんどん偉いさんたちでこう話を揉んでいく過程になるので、うん、何人っていうのがすごく難しいですよね。
ああ、じゃあこう原案作るのは極端な話一人、
そうですね、まあ、か
この文章
は担当係長ぐらいかな。で、ただあのそれこそあのさっきも言いましたけど、認知症の施策の話とかですと、我が町の他にも介護保険課って言って、介護保険 の, その認定やったり、
うん、あ、やっぱり、そうですね、なんかいろんなこう分業制ですよね、
うん、そうそうです、
ね、
それと認知症違う課だったりしますもんで、
は
い
は
い、課長さんみたいとか3人とかいたりとかして、もう何人かよくわからないチームになったり、
なるほどね。
でも主担当みたいな人は、
まあ、いるんですよね。
まあ、一人体制ですね。
逆に言うとあんまりいろんな人がで、その回その人は専念するような感じ、それとも他の業務兼務でいっぱいやってたりとか。
うん、だってこの冊子も一人で作るわけでしょ。
そうですね、
原案をね、うん、まあ、基本
は、まあ、あのほとんどのところがね、コンサルさんが入ってますね。
あ、そういうことか。
そういうことですね。
なるほど、
だから
ほ
とんどはいい、
はい、
全部書くわけではないですが、でもコンサルさんが書いてきた文章は全部手にお花をしましたね、私。
ああ、
そんなレベルなの、うん、それは安いところ使うから
でもコンサルもだからあれだよね、あの入札かなんかで決めるんでしょ。
まあ、入札というか、まあ、あのコンペみたいなんで、うちは決めましたね。
まあ、いろいろね、
選んだらそういうとこなんだ
よ
ね。
いや、まあ、あのというかね、そこは悪くなくて、あの我が社の場合はあの偉いさんたちのこだわりが、ここの語尾が気に入らんだとか、ここは
あの失礼支援とか、
まあまあまあ、ね、
そこだけじゃないと思う、全国的にそうなんじゃない、今きっとさ、この放送を聞いてさ、
ね、
首振ってる行政職員の方すごくたくさんいるから、ファンが増えるんじゃない、これで、ま
あ、公務員ってね
大変だよね、
めんどくさいね、
はい、あ、これ、はい、エンディングだったね、
はいはい、番組からのお知らせです。福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しております。もちろん普通のお便りも募集しております。お便りは E メールでお願いいたします。メールアドレスは福祉探偵団@gmail.com、 綴りは fukushitantaidan@gmail.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります。フォローお願いいたします。さらに福祉探偵団のフェイスブックページも開設していますので、いいねのクリックをお願いいたします。はい、そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女と
スカーレットでした。
それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さようなら。
福祉探偵団。
皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが、
福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、
時にはポジティブに、
時にはネガティブに紹介し、
たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する
教養型トーク番組です。
ぜひお聞きください。